のぎついってプレゼンツ、のぎつアーツ。どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人でございます。本日もなんですけど、スカイプでお届けしますよ。スカイプといえばこの方が長野からです。どうぞ。
こんばんは、坂本です。
夏休みにはまだ、あ、もう入ったのか、お子さんは。
入ってますね。
はい。
子供が一人で来まして。
もうお父さんのそういうネットラジオしてる姿とか見せれないということで、今日はお父さんはどっから話してるかというと、どちら
でしょう？車の中からで、車の中からですよ。
あの、トッポ BJ の中からですか？
違う、だから違います。
え？
トッポ BJ がね、あのね、ちょっとあの、ちょっとドナドナされてきました。
ドナドナされちゃったんですか？
はい。
じゃあやっぱりあのアルファードとかアペルファイアとかに、
いや、そう考えたんですけど、
一人ですからね、
基本一人じゃないですか、
うん、
で、まあいろいろアルファードとかベルファイアはあんまり僕はあんま趣味じゃなかったんですよね、
うん、
でもほら、まあ正直あの長野に住んでると、
うん、
軽トラが欲しかったんですよ。
言ってましたよね。鹿肉をこう運ぶためにって、
そうで、後ろにあのクレーンみたいなちっちゃいクレーンつけてね、
うん、
そういうの考えてたんですけど、この軽トラでしかも獣臭いなんかあの助手席に名人乗せたら、まあめちゃめちゃ言われるやろうなと思って。
多分僕の嫁から言われるかもしれないですね。
うん。
長野から帰ってきたら獣臭い、どうもあいつって。
そう。獣とやってきたんかみたいな。
そうい
うことになるでしょ、
うん、
で、まあ、できたら、まあ、小さい車で 4WD がいいなと思って 4WD を探してたんですけど。
ジムニーね、ジムニー。
そう、ジムニー探してたんですけど、うん、あのジムニーもね、
うん、
あの、乗ってみたんですよ。ちょっと知り合いに借りて。
はい。
いや、あれで高速は辛いな、やっぱり。やっぱたまに大阪行く時のこととかあるじゃないですか。
はい。
東京行ったりとか。
うん、
やっぱジムニーで長距離はね、僕ちょっと無理ですね。
もうね、おじさんには辛いでしょうね。
そうなんですよね。うん、まあ、ちょっともうジムニー、もうちょっと、当初は考えてたんですけど、軽トラもやめて、うん、ジムニーもやめて、結局今、あの、エスティマになってました。
エスティマ？
はい。
不審者で。
いや、もう中古車ですよ。
ほ
ー。はい。
まあ、そんなに家族で乗るわけじゃないんでね。
そうなんですよ。どうせまたほんでね、あの、冬になったらね、もうあの、いろいろ巻かれて。
うん。
あの、すぐに錆びるじゃないですか。だからもうあんまり新車買うのもなぁ、一人やしなぁ、みたいな感じだったんで、あの、普通の 4WD のエスティマを知り合いの車屋さんに探してもらいまして、そのエスティマのあの、2列目と3列目をフルフラットにして、今、ラジオ撮ってます。
あ、それは あぐらでも書いてってことですか？
いやぁ、もう寝っ転がってます。
寝っ転がりやから。で、ソニック君は、あの、うちに置いておいて、丸太小屋に置いといて、
で、寝てますよ。
今お父さんどっから喋ってるんですか、車って言っても。
家の前の車の中から。
怪しいな。
いや、一番あの、防音効果が。
素晴らしく。ってことは今は、USB のマイクにつないで、ノートパソコンの充電だけでなんとかしないとダメなんで、どれだけ時間が持つかっていう、勝負ですね。
そうですね。ええ、まあそういうふうにあるね、あの、ちゃんと決めとかないと終わりよ。
そうですよ、だらだらとね。
そう。
お疲れだからみんな。
はい。
本当に。ということで、もう今日もね、たくさんメールをいただいてるんで、メールの話プラスアルファしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。まあ、あの、無趣味を標榜している私なんですけど、
はい。
映画はやっぱよく見に行くんですよ。
まあ、そんだけ見に行ってたら、うん、あの、趣味は映画ですって言っても別に問題はないですけどね。
多分ね、世間一般で言うと年間20本、30本近く行ってたら、これは趣味って言ってもいいはず
なんですよ。あ、もう趣味でいいです。
ねえ、
あんまり。おそらく履歴書にあの、趣味映画鑑賞で書いてる連中は、
うん。
10本見れば十分と思ってると思いますよ。
マジで。
はい。
そんな感じなんですけどね。僕、実はその好きな映画ジャンルっていうのがあって。
日活。
そういうのじゃなくて。まあ、用法問わずいろいろ見てるんですけど。
はい。
音楽関係の映画ってすごい好きなんですよ。
あ、ブラスとか。
うん、ブラスとかっていうのもあるし。
はい。
あの、
セッションとか。
セッションも面白かったですね。ワン、ツー、スリー、ペチン、ワン、ツー、スリー、ペチンとかね。
はいはい。
で、最近見たのは、あの、始まりの歌っていう映画が前あったんですね。1年ぐらい前に。
はいはい。
で、その人が、ジョン・カーニーっていう映画監督なんですけど、その人の反自伝的映画って言われている、シング・ストリートっていう映画があったんですね。イギリスの80年代に中学生だった人の映画。
はい。
で、自分が、まあ、なんでしょうね、ちょっと、全然落ちこぼれっぽかったんだけど、バンドをやって、ちょっとまあ、いろいろ自己実現していくみたいな映画なんですよ。で、どうも、その、すごく、こういう映画をやると、そのミュージシャンが大絶賛みたいな、なりがちじゃないですか。
まあね。
まあそういう職業の人だから。
はい。
で、もう、レビューとか見てても、自分とダブったとか、
うん。
いろんなことを書くわけなんですよ。
うん。
でも、僕、音楽全くやらないし、
うん。
ましてはその、なんだろう、中学校の時にこう、ギターとかやっても、なんか、なんとかマイナーとか、うまいこと弾けないわけですよ。みんなシンセサイザー買ったりね。
ああ、まあ、そういう頃がありますよね、みんなね。
あるでしょ？あるけど、
結局。僕らはもう、年代的にYMO がドストライクで来た時代なんで、
うん。
もう全員がローランドとかコルグのシンセサイザー買いましたよね。
買ってますよ、うちの兄貴も。
はい。
何を弾くんだろうと思いなが
ら。ライディーンしかないですけど。
とりあえず、タンタンタンってやるだけで、
ね。そう。
なってるって感じなんですけど、
うん、
でも、映画見てても、その、自分と投影することではないけど、ただに話の筋が多いのって多いじゃないですか、その音楽映画。
特に邦画で音楽映画ってないですからね。
うん、ありますかね。まあ、
いや
ドラマでありましたけどね、そのグリーモドキみたいなやつとか。うん、
だから、まあ、外国でその、例えばブラスとかそういう類の音楽のやつってたまにあるんですけど、うん、やっぱ、所詮外国なんだよ、そんなに自分を投影できないじゃないですか。
異国の話ですからね。
そうでしょ、そもそも、汚いダウンタウンでショーウィンドルの中のトランペットを眺めるなんてことがないでしょ。
僕らは黒人でもなければ
、うん。
そう、楽器屋さんがそこにあるって言ってどういうことですか？
そうそう。
なんとか楽器とか、そういう
のを目の前に。それがなかった。だから、高校でブラスバンド入ってからはね、その、うん、まあ、例えば有名なそのアルト楽器とかそういうミキ楽器みたいな、うん、大阪で有名な楽器屋さん行って、ほんで、ね、ショーウィンドルに入ってるサックスとかトランペット投げましたけど、うん、だからといって、そこで金持ちのおじさんが来て、坊やそのトランペットが欲しいのかいみたいなこと言われたことはないじゃないですか。
ないですね。僕らせいぜいヨドバシってあれですもんね。コンデンサマイク、ピターって見れたみたい
な、
ね。
そうそうそう。
買えるし、でもコンデンサマイク。
コンデンサマイクで買えるし、買えよって話やからね、それ。
H 数前で見てね。
はいはいはい。
そう。だからなんかちょっとね、後ろめたいというか。
後ろめたくはないでしょ。
なんかちょっと、なんだろう、こう、レビューとか見たら、やっぱり音楽っていいよねみたいなこと言うけど、僕そこまで音楽そんなに、なんか造形が深いわけでもないし。
そもそも僕らが中学、まあ、明治やったらどうかわかんないですけど、
うん、
僕ら中学高校までカラオケ文化すらなかったんで。
ですよね。
だから歌うこと自体が、非日常だったんですよね。
うん、
人前で歌うっていうことが。
まあ、せいぜい音楽の授業で、
なんだろうな。グリーンだったりとか。そう
あれ今から考えた小学校、中学校の時は歌のテストやらされたじゃないですか。
うん、人前で歌うっていうね。
そう。あれって今でもやってるんですかね。
やってんじゃないですか。でも今はやったらみんな聴けるぐらい歌うまいんでしょ。
そこ変になんか、ビブラートというか、やったりしたりするんですかね。で
後ろに点数出んじゃないの
超精密採点とかって言って。
いや、俺らの時ひどかったからね。
グリーングリーンでしょ。
はいはい。
歩きパパと二人で語りあったさーって。
いや、だからほんま、縦笛があってよかったなと思うもん。やれなかったらほんとみんなひどいよ、俺らの時代は。
いやーでも、そう考えても音楽の映画って何なんだろうなっていうの、そのすごいシングストリートもよかったんですよ。
はいはい。
なんでしょうね、そのうだつの上がらない人たちが、頑張れベアーズよろしく頑張っていくんですよ。ミュージックビデオ撮ったりして。80年代だから。
相手の音楽映画ってそんなんですよね。
大体落ち方向俺が集まって、ドロップアウトした人たちが頑張るって。
頑張るっていうね。
もうフォーマットですからね、ある種ね。
そうでしょうね。
うん。いきなり天才が出てくる。
マイケル・ジャクソンみたいな映画なかなかないですからね。
いやー、あれもちょっとなんかね、そこで後ろめたさーって、僕が映画をこれだけ見てて映画を趣味というのが嫌 ていうのと同じく、なんか音楽映画見てときめく自分も、うん、なんかモヤモヤっとしちゃうんですよ。なんとも言えないんですけどね。
なんか難しいですね。
いや、素晴らしいんですけど、映画自体は。
例えば、その会社で、映画が趣味なんですよっていう、例えば女の子とか、若い男の子が言うじゃないですか。まあ、たまに僕も、若い男の子、新入社員みたいな子がね、映画趣味なんですよって言って、まあ、言ってくる子がいるわけですよ。で、ああ、映画好きなんだ、どんな映画が好きなのって言ったら、インデペンデンスデーみたいな。
いつのインディペンデンスデーですか。
いや、よう分からないけど、そう、なんか、もやもやする映画名を言われるときある。
いや、いいじゃないですか。別に、インディペンデンスデーリサージェンス面白かったですよ。
いや、いいんですけど、僕らの世代の映画好きとしたら、映画が好きって人前で言っていいのは、せめてこの映画を見てからみたいな、なんかそういうハードルみたいなのがあるじゃないですか。
ああ、ね、ねニューシネマパラダイスか、ショーサンクのスラインとかなんか言うわけでしょ、結局。
まあまあ、なんでもいいんですけど、せめて、だから、年間100本見てからとかさ。で、ほんだらどれぐらい見てんのって言ったら、なんか、月に1本ぐらいみたいなこと言われて。
はって感じですね。
もやもやする。あ、まあでも、ほら、長野ってそもそも映画館がないから。
あ、それ、十分見てる風になるんで
しょ。十分そのハードル高いからね。
でも、1本見るだけでも。いっぱいあるわけでしょ、いろんなところのイオンとかに。
ないよ。
あ、ないの。
シネコンはね、松本に一つ。岡谷に一つ。いや、大体やね、だから前言ったようにはね、響きユーフォニアムが長野県では長野市の一貫上映やったから長野市まで行かなあかんかったぐらいから。だからシネコンはあるにはあるけど、かかってないですよ。
なるほどね。
ああ、大変なんですから。だからアルスマグラの映画も今度かかるかどうか心配で。
結局アルスマグラの映画って最近ね、坂本さんのアルスマグラ熱が下げめたのかなって思うぐらい、このラジオで言わないじゃないですか、あんまり。
いや、ちょっとほら、
小林幸子
といえば、コラボしてね、サンバでワッショーとかやったりとか、この前もカウントダウン TV 出たりとか、ちょっとずつほら、遠い存在になっていってるじゃないですか。
もう、俺から離れたねって感じなのかな。
俺からっていう、そんな上から目線じゃないけど、そんなね、世間の人たちが全然知らないバンドを応援してるっていう感じではないでしょ。だいぶ、やっぱ武道館成功して、だいぶ、なんかこう、認知度も上がってきたかなっていう。どっちかっていうと、ほら、前はね、こういうバンドがありますよっていう感じで紹介してる体でしたけど。
まだ言ってるんですか ?2.5 次元コスプレアイドル、アルスマグラです。って言うんですか。
言ってますよ。
やっぱりそれは枕言葉で言わないとダメなんですか。
枕言葉で言わないといけないです。
じゃあクーロン幸子さんっていう人は 2.5 次元の人なんですか、やっぱり。
クーロン幸子ってなんかその危ないスラム街から来たような名前じゃないよ。
いやいやいや、そういう名前じゃないです。
クロです。クロウ幸子ですか
あれ。
あ、そう。クーロンってあんた香港から来たわけちゃう。
いや、クーロンかなと思いましたよ。
いや、あ、これ危ないでしょ。
黒幸子ですからね。
そう。黒幸子ですよ。
めっちゃ歌うまい。幸子さんは、用務員のおばさんとかそういう設定なんですか。
いやいや、学園長、元学園長です。
あ、元学園長。
だから先生やってる人いるじゃないですか。あれ、学園長の息子っていう設定なんで。だから、学園長のお母さん、要はおばあさんですよね。
おばあさん、
ね、理事長みたいな感じですよね。
あら、偉く若いおばあさんですね。
あ、まあ、それはいいじゃないですか。はい、だから熱が冷めたというよりは、ちょっとアルスマグナがこうね、もうすっかりもう結構認知度も高くなりまして。
いや、
カウントダウン TV とかも普通に出るようになりまして。
そうですね。いや、でも本当思い出しますよね。去年の今頃にね、いろいろ、アルスマグナだで、2回目か3回目に言った時にね、いっぱいアルスマグナのファンの人々が聞いてもらえるようになり、
そうだって一番最初にアルスマグナ取り上げた時はそれすらなかったですからね。
本当に
まだね、ライブハウスでやってる頃は。
いや、まあ、それが今あると感慨深い
ですね。それが今や武道館で、今年の夏のゼップツアーもゼップ大阪2日間公演ですからね。
2日もやるんですか。
2日もやります。
ま
あと広島とか名古屋とか仙台とかいろんなところでやれば、札幌とか。
はあ。
もう立派な全国ツアーですよ。
そうですね。
はい。
それはあのバンドワゴン的な感じで車で移動したりするんですかね。
いや、もう違うんじゃない、新幹線じゃないですか。
あ、新幹線で。
ええ、あの格好で。
グリーンに。え、あの格好で。
いや、わかんないけど。いや、だってあれ普段ですもん。あれ普段着ですから
。ああ、そうですよね。
うん。いやいや、映画ですよ、映画。
映画ね。本当に。だから、ちょっとなんか、音楽映画見るたびに僕のなんか、モヤモヤっていうのがあって、チハヤフルとかだと、もう全然別世界っていうのがわかるから。
まあ、そもそもカルタをやること自体がないからね。
ないから、異世界の世界って感じるんですけど。
はいはいはい。
ね、なんであの、イギリス映画と音楽映画って、あんな相性いいんだろうなって。思いますよね。うっくっとした感じがいいんですかね。
やっぱあのビートルズで音楽映画の作り方っていうのはある程度ね、分かったんじゃないですか。
え、ビートルズがやってきたやーやーや
ーやーやーやーで、はい、あ、こういうことはしちゃダメなんだなとか。
いや、そうですよね。こういうことやっちゃダメなんだなね。
いやいや、でもやっぱあれが多分音楽番組、音楽映画のやっぱり原点的なもんでしょ
う。
ある意味、まあ、もうそれ、もちろんね、あの、その後にあのクラシックで例えばアマデウスとかああいうのもありますけど、はいはい、なんかやっぱりね、アイドル映画と言いますか、音楽映画と言いますか。
まあでも、映画に音楽は付き物ですからね。
映画音楽としてはね。
うん、だからそれが一緒にあったもので、音楽も聴けて、映画も見れて、ストーリーも楽しめて、最高じゃんって分かりやすい話なのかもしれないですね。
だって、俺らが見たさ、
うん、
あの、本当に音楽を題材にした映画って言ったら、うん、あれでしょ？吉川晃司三部作とか、
スカンピンウォークみたいな。
スカンピンウォークとか、夕方チャンスとか、そういうやつとか、あと、チェッカーズのあの、タンタンタヌキとか、そういうやつでしょ。一連のアイドル音楽映画でしょ。
全然ダメじゃないですか。
そらトラウマなるよ。
うん。いや、それはその辺の、なんかすごい深い闇があるからダメってことなんですね、もう、昔の。
闇っていうか、なんか、スカンピンウォークとか、あれは、いや、この前ね、
うん、
あの、本の整理をしてたんですよ。もう捨てようと。はい、断捨離ですよ、断捨離。
うん。
そしたら、その、吉川晃司三部作のパンフレットが出てきましてですね。
すごいですね、それ貴重ですね。
そうですよ。
うん。
スカンピンウォークですよ。ちょっと見たくなりましたもん。
でも、古本屋行ったら結構売れるかもね。
売れますか、あれ。
1000円ぐらいで売れるんじゃないですか。
いやいやいやいや、結構あれはね、ヒットしましたからね、映画としては。うん。
よくあの、パウエル先輩がネタにしましたけどね。スカンピンウォークの話は。泳いでるんですよね。
広島泳いできてるやつね、
うん。うん。
いや、でも本当にね、日本の音楽映画のイメージって俺多分、吉川晃司でほぼ出来上がってますからね。
すごい、功罪ですよね、ある意味ね。
功罪っていうか、なんか他あります？
表参道高校、なんとか部みたいなドラマやってましたけど、この前。
はい、はい、はい。
あ、まあ良かったですけどね。
あ、最近のやつは結構出来がいいんですよね、
う
ん。
でもどうやっても、あの、合唱部になるとグリーがフォーマットになっちゃうんですよね。
ああ、はいはいはいはい、うん。合唱部ってね、動きないですからね。
まあないですね。
ああ。
じゃあどうなんすか、アニメで言うと軽音とかになるんですよね。
軽音か響けユーフォニアム。
うん。
になりますよね、どうしたって、う
ん。まあアニメやったらいいんでしょうね。
うん。
多分
まあ、軽音をその音楽アニメとするかどうか微妙なとこですけど。
音楽アニメじゃないの？
いや。
見たことないけど。
ほぼ8割方お茶飲んでるだけでしょ、あれ。
あ、うだうだーってするだけ、物質
で。うだうだーって、うだうだーって。
その稲中卓球部的な話なんですか？
いや、もうそれ、いや、ほんま、下手したら鈴宮アルフィの方がよっぽどギター弾いてたよ、みたいな話。
いや、そう考えたら日本でいい映画、音楽映画っていうのを作れたら、うん、すごくエポックなことになるってことですよね。
エポック、そうですね。音楽映画ね。
うん、
まあ、僕ら言うほどそんな、日本の映画に、深くないから。
うん、適当なことばっか言いますけど。
そうそうそうそう。映画音楽としたら、例えばね、ゴジラとかのゆうくべさんの音楽とか大好きやったりとか、いっぱいあるじゃないですか、うんうん。アニメの音楽とか好きやったりとか。まあ、そういうのもいっぱいあるんですけど、その音楽がテーマとした 映画になると、全く思いつかないんですよね。
ダメですよね。なんなんすか、僕、すごく、やっぱり異質なもので、外国だったら受け入れられるんでしょうね。
まあ、受け入れられるし、やっぱりそういう、ね、うまいんでしょうね。文化、もちろん文化もありますよね。ジャズだったりとか、イギリスのロックだったりとか、いろんな元々の文化があって、またそういうのは、ほら、ね、いろいろその人種差別とかいろんなとこう、リンクしながら、あったりとかするじゃないですか。バックボーンが音楽やったりとか。
そうですね。やっぱり今考えたら、僕は花子さん大成功ですっていうアニメっていうか漫画があったじゃないですか。
だいぶ古い。
整形してアイドルになるみたいな。
はいはいはい。
で、それが映画になったんですよ。
誰がやったんですか？
韓国映画になって。
あ、韓国映画か。
そう、花より団子。で、もともとその、はい、花子さんは、
うん。
なんだろう、影穴じゃなくて、ゴーストシンガーみたいな感じだったんですよ、くじばくの。
はい。はいはい。
で、整形してすごく綺麗になって、
うん。
アベマリアの歌を歌うんですけど、
うん、
それはね、すごく良かったですね。ただ、それを見ても、何もの違和感もなくて、やっぱり外国語だから、
うん、
何も悪いと思わなかったですね。
なんかあれ、どっかにあるんでしょうね。その、まあ、今の子たち、今の若い人たちにはないかもわかんないですけど、
うん、
俺ら、ちょっと日本語恥ずかしいと思ってますからね。
そう。なんか、エグザイルが急に歌い出しても、
うん、
わ、かっこ悪いって思っちゃうんですよ。生き生き。
エグザイルはかっこ悪くはないんですけど、
いやいや。そうかな。
かっこ悪くはないんですけど、
うん、
いや、もちろん心のとこで思ってますよ。鈴木雅之さんの方がうまいよな、とか思ってますけど。
あの、メッシュの人。
はい。いや、そうでしょう。
アツシでしたっけ。
いや、だから、まあまあ、なんか、日本語でそういう、例えば、ローと、
うん、
ちょっと恥ずかしい。
なんかね、ダメですよね。うん、
なんかね。
うん、いやーでもなんか日本語でいい音楽映画出てこないかなっていうのをちょっとうっすら期待しながらずっと今までも映画を見てるんですけど、
もうこれだったら本当に昔の日活のですね、
うん、
え、嵐を呼ぼうとことか、
ああ、あそこまで行くといいですよ、う
ん、あ、だから要はあのクレイジーキャッツね、
あ、
クレイジーキャッツまで行くと、あの、本当にあの、音楽ミュージカルとして結構行けますよ。
うん、
まあもちろんマッチの嵐を呼ぼうとこも否定はしませんけど、まあここはあの、石原裕次郎の。
うん。オイラはドラマ、ヤクザのドラマですね。
そう、
うん。
パンチだフックだとか言いながらドラム叩くっていう、ね。
かっこいいもん、あれはあれで。
いや、あれはあれで結構かっこいいからね。言うてもあの、フランキー坂井さんがもう真剣に教えましたから。
なんでしょうね。多分その違和感でいろいろあるっていうのは、いろんなもん悩まずになって、違和感が感じるんでしょうね、僕の中で。多分。
まあ、ね。
ああ、よかったなっていうのが思いながら、なんかもやもやとしたものがずっと音楽映画を見た後、その感傷をいろいろ考えてしまうのは、ずっと疑問に思ってたんですけど。
まあ、未だにあの、バンドマンがモテるっていうのが許されへんのでしょうね。
ああ、そういうこと？
うん、
でもね、このメンバーを集めるっていうところはネットラジオのところとね、まあ被る部分があって、
うんうん、
まあ良かったかなと、まあね、ネットラジオ活動イコールバンド活動みたいなもんとは思うんでね。
まあまあね。
ま
ああまり、だから、あの、日本のバンド云々ではなかなか難しいんで、そこはもっと別のやつでなんかこう、三味線とか。
ああ、そういう ちょっと異世界やったらいいんでしょうね。
そういうのをやったらいけんじゃないですか。
確かにそうかも。うん、で、ちょっと見せるみたいなね。
うん。
まあいいなぁ、みたいな、そういうの。
ただ、今度はほら、4月は君の嘘が映画になるじゃないですか。
また、広瀬すず選手がやるわけですね。
あ、言ってもあれは、あの、ピアノとバイオリンっていう、もう、あの、ど真ん中の音楽映画になるはずですから。
まあ、吹き替えなんでしょ、どうせ。
そらそうでしょ。そらそうでしょ。だって、出てくるピアニスト天才っていう設定ですし。
あ、そうか、ね、でもそう考えたらあれはあるか。何でしたっけ、上野樹里がやっていた。
忘れた。
のだめカンターレ
とかね。
うん。
はいはいはいはい。ありましたね。
うん、でも違うのかな、
ど真ん中が。
ど真ん中のはずなんだけど、どうなんだろう。
まあ、あれは音楽番組か、まあ音楽漫画として成功しましたから。
漫画ですからね。
漫画はね、成功するんですよ。
うん。
あのね、音がないから恥ずかしくないんですよ。 わかります?
わかるわかる。音楽が流れてくる感じを表現すればいいんでね。
そうそうそうそうそう。だから4月は君どうぞが成功したもん、ワンピースのあの人が、音が、こんな風に聞こえるなんて、的ななんか大絶賛してましたけど、
うん、
逆に言うと、音がないから成功したんだってね、あれ。うん、
なるほど。
うん。
なかなかジレンマですね、そこね。
あれを、例えば映画とか実写にしてですね、うん、実際目の前でピアノ聴かされて、
うん、
すごい感動って、その出演者がみんなで、もうスタンディングオベーションで拍手したとしても、
うざやんって。
もやもや感が残るでしょ?
いや、そこは広瀬すず選手ならなんとかしてくれますよ。
いや、だからまあ、ね、だってその主人公の吹き替えとしてブーニーと小島さんがいたとしてもですよ。
ブーニーがすーちゃんの。
いやいやいやいやいや、あれ、ブーニーは男の子の方ね、ピアノやから。
うんうん、
で、すーちゃんはバイオリンなんで。
うん、高島ちさ子とか。
まあ誰でもいいんですけど、
うん、それ
でも多分、博士太郎じゃあかんよ。
ちょ、わからないですよ。その、バイオリンが男どの人の音色と女の人の音色の差ってあるのかしら。
いや、多分、奏法が違うんじゃないのかな。4月は君の奏は基本クラシックで、でも女の子は破天荒なバイオリニストっていう設定なんですよ。うん、で、男の子は、もう超真面目なピアノを弾くっていう設定なんですけど、
うん、
その破天荒な女の子と出会って、いろいろあって、すごいピアノを弾くようになるっていう話な
ん
です、
うん。
でも、どっちにしろ、すごいピアノを弾かないといけないんです。
大丈夫かな?
いや、そうでしょう。
ちょっと心配になる。
その時点で多分あなたもやもやすると思うんですよね。
ちなみにそのシングストリートっていう映画は、そのアイルランドに住んでいる10代の男の子が3000人のオーディションの中から選ばれ、歌めちゃめちゃうまいんですよ。
うん。
で、最初はすごく歌下手に歌ってくれるんですよ。
はいはいはい。
で、それで上手くなっていってる様がすごいいいな。
だからね、一時期ほら、YouTube とかでね、すごい再生回数いた
スーザン・ボイル
さんです。ボイルさんとか。
はいはいはい。
あの人たちの、ああいうのが、う
ん、日常であるのよね、多分ね、本当に。
実際にあるわけじゃないですか。
文化としてね。
文化としてあるし、うん、実話としてあるっていうのがね、
うん。
あれが日本であるかって言われるとね。
どうせ仕込みやろ、これ。ニコニコ動画の、とか。
とか、で、実際に、わ、すごいすごいって言って、まあ、実際 YouTube 見るじゃないですか。
うん、
でも、もやもやするでしょ。
うんイリアンこんな上手い人どっかにみたいなね。
まあね。
そうね。だから英語だからすごくよく聞こえるのかもね。
まあなんかスーザンボールとかは確かすごいですけど、
うん、
だから今日本で例えばそのこの人すごい歌唱力すごいって言ってバーってたまに出てくる人いるじゃないですか。
うん。
ほんだらやっぱりどっかにね僕はね、あ、そんなに上手いんやったら美空ひばりより上手いんだろうなとか思って聞くんですよ。でもまあそんなことはないんですよねやっぱりね
誰が一番歌うまいのかっていうのも曖昧ですから日本の場合はね
ただ昔俺美空ひばりのジャズのアルバム聞いたことあるんですけど、
うん、
しかも生演奏一発っていうやつの、
うん、
まあうまいですねあの人当たり前やけど、
うん、
あれはちょっと
日本の歌うまい人ランキングっていうのがたまに出てきて桑田佳祐が10何位に出てる段階で、
うんうん、
違うじゃんって。
どっちに違うの?
こんなんじゃないじゃん。え?桑田佳祐は歌うまいんじゃないんでしょ?オリジナルってことじゃないのあれは。
桑田佳祐は桑田佳祐やからね。
でしょ?
ただ、
うん、
じゃあ桑田佳祐の歌をたまに誰か歌うじゃないですか。
ノーマルで歌えるじゃないですか。
いろんな人が、うん、でも、聞けないもんね。
桑田佳祐しか歌えない歌を歌ってるから
ね。そうそう。そうそう、桑田佳祐しか歌えないんですよね、あれ。
だって福山雅治が歌っても、あ、カバーだねってやっぱりなるわけじゃないですか。
なるなるなる。
うん、
でも桑田佳祐が桜坂を歌うとすげえ感動するんですよ。
ああ、崩し方の妙っていうのがあるから、味があるっていうことでしょう、多分。
だからやっぱある意味、ボーカルとしては、
うん、
孤高の存在というか、いや、まあ多分長渕ファンから怒られると思うんですけど、やっぱすごいんだと思います。やっぱ今のうちに聞いとかなあかん人ですよ。いろんな意味で。
もう60過ぎてますからね、もう。
一度ね、ちょっと喉頭癌というかいろいろ病気されてるんで。
うん。
ね。いや、その癌サバイバーの人を差別してるわけではないんですけれども。
癌サバイバーね。
差別してるわけではないんですけど、
うん、
でも今のうちに聞いとかないかない、僕の中の、今年中に聞かなければいけないアーティストの中の一人ですよ。
なるほど。
や別に井上陽水とか吉田拓郎のことをいろいろ悪口言ってるわけではないんですけど。
まあそれはそうと、今見ておかないとダメな俳優ランキングでは僕田村正和になってくると思うんですけど、もう声出てないからね、もう。
もうすでにもう、下手したら草刈正雄今全盛期かもわかんないけど、
うん。
ちょっと見といた方がいいよね、草刈正雄かって。
いや、もう最後かもしれないですよ。
今最後の輝きかもしれないかな。いや、もちろん。
ろうそくの火の最後の方かもしれないですよ。
いや、もしかしたら、竜知秋みたいになるかもわかんないけど、こればかりわかりませんけど、ただやっぱりね、A 六輔さんとか大橋巨泉さんのね、あれがあるんで、
まあ、これからどんどんね、知ってる有名な人が。
そうなんですよ。
どんどん天井を全うして。
やっぱこれから僕らの世代の上の人たちが、奇跡に入っていくわけですから。
うん。
ね。
見とかないとね、本当に。
うん。いや、いつかはもうちょっと、ありがとうもやっぱりね、そういう日が来るわけですから。
まあ、聞いとかないといけないですね。
聞いとかないといけないですよ、今のうちに。
はい。ありがたいことに今週もメールをたくさんいただいておりますよ。
本当に最近メールバブル来てますよね。
怖いんですよ、ここまでメール来ると。
まあ半分は名人が書いてたとしてもですよ、うん、いやそれにしたってね、皆さんのそのメール、やっぱりそのわかんないですけど、うん、やっぱ内容がやっぱりちょっと熱さを感じますよね。
熱いですよね。
はい。
特にこの金銭面に関しての、
金銭面に関して
熱い。経済面に関しての熱さが、
うん。
なんか熱いですね、みんなね。なんか仕事とかね。
うん。このメール読んでるだけで、あ、日本は格差社会なんだっていうのがよくわかりますから。
本当によくわかりますね。
はい。
ということでメールいただいております。サッシャニチニンチンパンジーさんからです。ノギツアールのメンバーの皆様、お初にお目にかかります。社会人3年目のチンパンジーと申します。若いですね。唐突に社用書からこの文明を送っています。坂本さんと豊子明さんに取り上げていただきたいのは、なぜなぜ問答の無用さです。私は調子が悪いときは、とことん良いのです。調子が良いときはとことん良いのですが、悪いときはとことん悪いです。悪くなる理由は、叱られたりして気分が落ち込むからです。そのまま仕事を続けると、さらにミスを連発します。もう明白です。うちの会社はミスをすると、なぜなぜシート、過去加盟、本当の名前を言うと会社が特定されるので、それを作るように命じられています。会社の方針としては、社員数万人もいるわけで、このシートができればできるほど問題が見えてくるとか言っています。私のなぜなぜは、毎回こうです。どこなんでしょうね。失敗した理由は気分が落ち込んだから、矢印。落ち込んでたのは上司にミスをネチネチ指摘されたから、矢印。ネチネチをした指摘がなければ気分が落ち込まずミスをしなかったと思います。なぜなぜ問答っていうのは3回か4回5回ぐらい繰り返すと問題の本質にたどり着くんだぞっていうことでよく会社の中で言われますよね。まあそういうふうに書きますと、その度に上司に呼び出され数時間怒られてまた気分が落ち込みます。思ったことをはっきり言えと会社は言うものの、はっきり言うとネチネチ嫌味を言われるわけです。ミスの大半はメンタルから来るものであって、それは大抵上司からの圧力なわけです。本当に良い仕事をするなら部下を怒ることは何のねメリットもないと思うのですが、お二人はどう考えでしょうか。ラジオの放送で話していただけるとありがたいですという、チンパンジーさんからのなぜなぜ問答のお話です。坂本さんなんかメーカーなんで、こういうなんかね、うん、QC なんとか連絡シートみたいなのが来たりとか、インシデントなんとかとかっていうことが、はい、散々多分職長さんみたいな立場にいらっしゃる坂本さんですから、いっぱい終わりだと思うんですけど、
まあ、とりあえずまず特製要因図から作っていきましょうか。
特製要因図。なるほどね。はい、まあ、会社っていろいろあるんですよね。
はい。
でもこれ、怒られることは、良いことなのか悪いことなのかっ ていうと、まあ難しいところではあるとは思うんですけど、もうメンタルが弱い最近の若い人からすると。
難しいとこですね、これは。
まあこの前も僕はね、本部長に怒られたっていう話をしてたじゃないですか。
はいはい。
みんなの目の前で。で、目の前で怒る必要ないのにねって言ったら、坂本さんが、周りを牽制してるんだって言いましたよね。
うん。
うん。確かにそれもあると思うんですよ。
まあそうでしょうね。でも、周りを牽制しないで怒ってるんだったら本当に、なんやねんそれって話ですからね。
多分そんな牽制してないような気がする。
って言ったら。だからこれも、これはこれ本当にその上司の資質というか個人差ですもんね。だって中には、あらかじめ言ってくれる人もいるじゃないですか。
怒るぞ今からって。
ちょっとみんなの前で怒るよ的なことを言ってくれる人もいるわけですよ。ちょっと空気をピシッとさせたいから的な。
まあそういうのはいい上司ですよね。
まあいい上司なのかどうか。まあでもとりあえずフォローはしてくれるんでね。そんなの落ち込まなくて済みますよね。怒った後もちゃんとこう、これこういう理由で、まあ、怒ったんだけど、ちょっと感情的になった部分もあってすまんな、みたいなことを言ってくれる人もいますよ。
まあでも、あんまりでもフォローするんだったら怒ってもいいかな、とは思うんですけど、そういうわけでもないんでしょうね。フォローしないのかな、このチンパンジーさんの上司の人は。
しないんでしょうね。まあもちろんね、前にも喋ったかもわかんないですけど、例えば大学の先生みたいなんで、怒ると周りの人が、その気分が沈むんで怒りませんみたいな人もいるじゃないですか。実際に怒った本人が言うほど全然気にも留めてなくて、その周りにいる生徒たちが逆に落ち込んだら、そっちの方が嫌だから、僕はもう何があっても怒りませんみたいな先生もいますしね。
まあでも怒らんかったら場がね、なんかだれるっていうのもあるし、舐められてしまうっていうのもあるし、統制が取れないっていうのもあるから、多少はねっていうところではある。だからその人格否定しなければ本当はいいと思うんですけど、まあでもなんだかんだ人格否定になっちゃうんですよね。
なぜなぜ問答とかそういうのって、まあある意味相手の退路を断っていく、
追い詰めるってことですか。
追い詰めるやつでしょあれ。
でもね、結局でなぜなぜ問答ってやると、例えば残業が多い、なぜなのか、自分の仕事が段取りが悪いか、でもそうでもない、外注費が高い、いや、受注額が低下しているから、外注原価を下げないといけないため自分で手を動かしますとかね、いろいろやっていくと、会社が悪いか、社会が悪いみたいな感じになるじゃないですか、今やったら。
そうそう、最終的にはね、だから、結局のところの。はいはい。あれ？なんでさ、聞こえた？
かけてるのかな？なんかおかしいことになってますね。
ああ、今は大丈夫ですか？
ああ、行きました、行きました。
どこまで行きましたっけ？
どこまで行きましたっけ？スカイプでやるところがあるから、あれですね。
うん。
まあ。
なぜなぜ問答ですね。
うん。まあ、あんまりその怒るもん、あれはないんですけど、本当になぜなぜ問答に意味があるのかっていうと、これトヨタの人に聞いてみないとわからないんですけど、
ほとんどトヨタ初ですからね。
本当にビジネス書のコーナーに行ったら、トヨタ式って、本当に、6日コーナーできますよね。
そうなんですよ。
できてますよ、本当に。
もちろんうちだって、そのトヨタ式のことをいっぱいやるわけですよ。
うん。
まあ言っても、そのね、生産ラインなんで、ある意味。だから、もうほとんどその言ったら改善から何から言ったらトヨタじゃないですか。まああとはまあもちろんね、松下も入ってるんですけど、まあそのまあ特性要因図ならないや QC なり、そういうそのなぜなぜなり、で最終的にはそのなんかその、もうヒューマンエラーをなくせ的な話になるんですよ。
無理ですよね、人間である限り。
そう。で、ね、ヒューマンエラーってなくすもんなんですかみたいな。
ヒューマンエラーをなくすとヒューマンエラーじゃなくなっちゃうような気がするんですけどね。
まあ、もともとそういうものなのかな、よくわかんないですよね、俺も。まあ、もちろんね、ちゃんと研修を、例えばトヨタにいて研修を受けてきた人たちが言うことなんで間違いはないんでしょうけれども、例えばそういう、例えば品質のそういうミスとかも、そのゼロを目標に、っていうのがまあもちろん目標としてあるんでしょうけど、そもそも俺ゼロを目標にすること自体が嫌なんですよね。
ん、じゃあ、坂本くんは、品質不良を流出させてもいいと思ってるのかねって言われる。
確かに、品質不良を流出させるのはダメだというのはわかるんですけども、
うん、
ゼロっていう数字を出してしまうと、報告をしない組織になりますよっていう。
あー、なるほどね。
うん。
結局。やってるのにね、そういうので。
そう。だから、ゼロっていうのが目標になると、もう一件でも出したらダメなんで、
うん、
じゃあそこは、なーなーで、じゃあ今回これは、
なかったということで。
なかったとっていうことでっていうことをあちこちでするようになるじゃないですか。
うん、
小さいことをね。で、小さいことをなかったことにしている組織は、そのうちに大きいことも隠すようになっちゃうんですよ、多分。
うん、
この程度やったら、この程度やったら、この程度やったらっていうのが大きくなって。だから、あんまり僕そういう、もうゼロを目標にとか、100% とかそういうのはあんまり好きじゃないんですよね。
正直品質事故は、こんなことメーカーサイドの人言ったらダメなんですけど、うん、見つからなかったら品質事故にならないわけですからね。
まあね、まあね。
本当に。
まあ
そうなんですよね、
まあそ。そうなんですけど。
なかったことにっていうのはよくあるんでしょうね。どのメーカーさんで
も。ある、だからそういうなんかパーセンテージを0とか100とかある程度、そういうシビアなところに持っていくと、結局報告しなくなる。なっちゃうんでね。
うん。でもね、そういう本質的なことを言ってたらダメなんですよ。多分この人が悩んでるのは。
多分そうなんでしょうね。
多分上司に気分が落ち込んでたのは、上司が厳しく言うからっていうね。ねちねち指摘されたからっていうところで。
ちょ、待ってね。
なるほど。でもまあ、ねちねち指摘されるからっていうのが一番きついことなんでしょうね。
まあ多分ね。
まあ多分この人多分上司が変われば、大丈夫っすよ。
うん、
ああ、じゃあごめんなって、そこで、ねちね指摘してることを言って怒るような上司っていうのはろくな上司じゃないってことですよ、多分。
ただ、その上司が変われば大丈夫っていうのはもう日本全国みんなが思ってることで上司は選べないですからね。まあたまたま僕らの周りにいい上司の割合が多いだけかも。
多かったのかもしれないですね。
知れないですしね。
うん、
で、その、やっぱ大きい会社とね、そんな大きくない会社で、その、頻繁に上司が変わるところもあれば変わらない会社、業種によっても違うでしょうし、うん、うちなんか結構その転勤がすごい多い会社だったりとか、
うん、
上司がコロコロコロコロ変わる会社なんですよ。
うん、
でそういうのを考えると、まあ恵まれてるといえば恵まれ、てますよね。
でもこの人も結構その数万人の会社って言ってるんで、
うん、
変わるんじゃないですかね。で、社用車からこうメールを出るぐらい気分のね、何でしょう、発散する場所っていうの多分あるはずなんですよ。
まあ多分、まあ僕らからすれば、
うん、
ちょっと無駄かなとは思いながらも、
うん、
まあツールの一つとして、
うん、
要は上司がね、使いやすいツールなんですよね、結局のところ。
うん。
部下に問題点を発見させるというか、部下の問題点を発見するとツールとしたら。
でもね、結局こういうのって報告書って、基本は、上司とのキャッチボールせんとダメなわけじゃないですか。一旦下書きで書いて、添削して、で、それを上にそういう品質保証部みたいなところに出すときに、
はいはい、
結局上司が持っていかないとダメじゃないですか。
うん
うん、で結局そこでそのまま出したら自分の責任になるから、その結局こういうなんとかシートっていうのもこの人っていうか上司の作品になっちゃうんじゃないですかね。
最終的にはね、何でもそうなんですよね。
うん。だからこそ、そんなこと俺のこと書くなよっていうのもあんのかもしれない。
うん。
うん。
まあだって、どのプレゼンでも結局のところ、その最終的にね、見せる部長とかその人たちの気に入るような作品に仕上がっていきますからね。
うん。まあそこを無理やり押し通すっていうのはありですけどね。
うん。
でも結局はその、上長の目を通ってんのに、その上司のネチネチ度合いがっていう風に言うと、それはやっぱ否定されちゃうっていうのは仕方がないかもしれない。だからまあ嘘書くしかないんですよね、多分。本心じゃないこと。それか、直接目安箱じゃないけども、ダイレクトにその、どっか品証みたいなところに言えれば、変わってくるかもしれないけど、企業はそれは仕組みが悪いんでしょうね、会社の。
まあね。
うん。確かにその、ツールとしてはあるんでしょうかね、
まあまあ、だからそのツールも使い方なんで。
うん。
まあ、うまく使ってる人もいると思いますよ、もちろん。
うん。
例えばそういう生産ラインでなぜなぜとかやったら、実際にそれで本当に原因が分かるときもやっぱ多々ありますからね。何が悪いの？使ってる道具が悪いの？工具が悪いの？それとも配置が悪い、ラインが悪いの？とか、ずーっとこうで、どんどんどんどん謎のやっていくと、それで改善されることもあるんで、一概にそのツール自体が悪いっていうこともね、その場所と使う人の資質とかによれば、うまく使えばうまくいくときもあるとは思いますけど。まあその職種とやっぱりその上司の資質ですかね。
まあそんなもんなんですかね。
まあもうちょっとなかなかね、僕らにはうまいアドバイスもできないんですけども、ちょっと我慢してくれっていうぐらい。
あと半年我慢してくれって感じですかね。
そう、
まあ、そんな感じでした。チンパンジーさんありがとうございました。
ありがとうございます、はい。